インカークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー、このラジオはお肉のそれゆだんインカクまたの名前を入れた作家ジョンドーが日々を綴ってるやつです。はい、本日はね91日目でございますね。91ね、カウントダウンです。100回放送までのカウントダウンが始まりましたね。では参りましょう。今日はね、うどんとカメラがポニーテール今日もございました。今日はねアフタートークなんぞあったりしてね、僕が出てましたね。明日もね、今日と同じように、13時、16時、そして19時の、ね、3回上演いたします。月曜日もまだやってます。のでね、まあ、ぜひね、この機会に皆さん、天劇キネマトロンへ、ね、ぜひお越しください。ね、京都の時と比べてね、だいぶ変わってるようでございます。僕はまだね、その、新しいバージョンは見てないのですが、まあね、エンディングのね、PV がいい感じになってたりしているようですね。PV もね、いや、撮ったはいいけどね、京都にはね、間に合わずに、京都ではスタッフロール、黒背景だ。で、ラップが流れるっていう、かなり、地獄めいたものになってましたのでね、まあ、PV がここに入ることによってどうなるかね、見れるものになっているのかしらという、そういうね、わけでございますけどもね。ねえ。いやー、今日はね、帰りにね、携帯と 3DS が両方電池が切れてしまうというね、地獄がね、訪れましてね、もはや、何もすることなく、1時間。まあ、50分ほどで電車に揺られておりました。ね。3DS はね、電源入れっぱがデフォなのでね、ちょっと気を抜くとすぐね、電池が点滅しますよ。ね。というわけでね、まあ、ぜひご来場くださいというね、感じでございまして、じゃあね、今日も、ね、診断メーカーのやつをね、しましょうか。ね。なんかね、ちょっと面白そうなのがあったので、ちょっとそれをやってみようと思います。まだ全然ね、ホットアイテムとか、今ホットな診断とかには入ってないと思うんですけどもね。これ参りましょう。で、目目のクラゲとは何かと言いますと、村上隆さん監督の映画作品なわけです。という診断です。まあね、これは、あれですね、言葉の並び替えで、面白い感じになるっていうだけのやつです。ね、まあ、なんか意味のある言葉に、が、意味のある、なんかあれが出るわけじゃなくて、もう言葉の響きで面白くなるやつです。じゃあね、早速、これに、陰角と入力して、診断してみましょう。ね。めめめのめめめ、映画の何かとはです。と言いますと、めめめと言いますとの映画なわけです。耳で聞いても多分面白くないと思うんですよ。今気づいたんですけどもね。ただね、字面で見ると、これはね、なかなか、ジョン・ドーでね、診断もしてみました。はい。ぬ、なわけのめめめのめめめ。とはめと言いますと、クラゲめめめのめめめのめめめめめなわけです。ただの早口言葉になってしまいますけどもね。まあその、やっぱりね、診断メーカーってのは、名前入れて診断してそのままツイートするものなんで、ラジオで使うもんじゃねえなというものを、ただいまね、再認識というか、それがもうひしひしと、ね、伝わってくる感じですけどもね、一応、インカクスラッシュジョンドーでもやっていきましょう。村上隆さんと言いますとの作品とは、 メメメのクラゲと言いますと、なわけ映画のメメなわけです。はい、明日からはね、ちょっと、診断をね、選ぼうと思います。はい、というわけでね、診断メーカーのコーナーでございました。はい、ね、そうそう、今日はね、今日というかもう昨日ですけどもね、土曜日、仮面ライダーフォーゼ、皆さん関西の方はね、ちゃんと見ましたかね。まさかね、校長がね消えて剣国も消えてしまうとはねっていうね、ダブルだこれっていうね感じですけどもね、剣国が完全にただのフィリップになっている。だからそのダブルでそのディケイドを得てね、経てダブルでそのこの平成ライダーの新しい10年期ね、10年期ディケイドを迎えて生まれ変わった平成ライダーの方向性のようなものを、まあダブルが最初に作って、それにオーズがまあ今までの平成テイストも持たせつつ、また新たなね境地を開拓していってのフォーゼなんですけども、なんというかね、ダブル、まあまあダブルなんで、ちょっともっと新しいものにしてほしかったなという感じですけどもね。校長がね、まさかの裏切ってなかったという、ちょっとね、ちょっとびっくりしましたけどもね。まあ、結局、早見校長は死んでしまったわけですけどもね。それでまあ、剣吾が消えてしまって、まあ、つまりね、あと、数時間で最終回、仮面ライダーフォーズ最終回を迎えましてね、来週からは仮面ライダーウィザード始まりますね。ウィザードに期待です。ね。ね、ゴーバスの方もね、まあ、夏のコメディー回ですけど、でしたけども、これは面白かったですね、非常に。ね、やっぱりその、司令部メンバーっていうのはあんまり掘り下げて、今まで来なかったので、ね、こういう話があるとね、非常に、チームでやってる感というか、ヒーローだけじゃなくて、周りの人たちも一緒に戦ってるんだという感じがね、こう出て、よかったんじゃないでしょうかね。エンターさんも、クロリンもね、弾けておりましたからね。ね、やっぱりね、エスケープさんがね、出てくるとどうしてもね、エンターさんが曇ってしまうんでね。その辺は、やはりね、エンターさんはね、生き生きしてる方がね、いいですよ、エンターさんはね。というわけでね、ねえ、フォーゼとゴーバスがございましたという話ですね。このラジオですがね、このラジオではね、ちょっとね、ラジオの、まあ、100話を目前にしてね、100回を目前にして、ちょっと、ラジオっぽさを、どんどん作っていこうというね、ことを、画策してましてね。で、まあね、そのうち一つが、お決まりのジングルとか、最初の挨拶とかね、そういうものがね、あれば、ね、やっぱり、ラジオっぽくなるんじゃないかというね、そういう、魂胆があってね、それを募集しておるわけでございますよ。そしてね、このラジオはね、毎回、まあ、ほぼ毎回ね、BGM を、お供に、僕がね、黙ってる中で20分喋るのが苦痛なので、BGM をお供にやってるわけでございますけどもね、曲のリクエストなんかもね、全然していただければね、僕がその曲を流しますよ。ね。ラジオっぽいですからね、そういうのが。というわけでね、そういうことをね、募集してますんでね、そちら、ぜひ、ね、よろしくお願いします。というわけで、陰閣でございました。ジョン・ドーでございます。ね。まあ、ジョン・ドーでございますけどもね。まあね、まあ僕がね、遊戯王のあれを書いてるときに、僕がよく言ってるのが、なんかカードゲームのルール、 だけじゃなくて、そのカードゲームのルールを拡張した先にある別のルールをやっぱりこう受け入れ、取り入れるというか、そういうものが僕は好きだということをね、何度か言ってるんですけども、つまりその僕にとってカードゲームそのものがあまり重要ではないので、だからね、だからまあ原作で言いますとね、マリックと城之内くんの戦いで、まあそのマリックの持ってるカードというのが、まあ神様のカード、神のカードというわけで、カードゲームなんですけど、実際に傷つくカードを持っていると。で、マリックっていうのはまあ人を傷つけるのが大好きな男ですので、城之内くんをもう散々痛ぶって苦しめる。ね。で、カードゲームで勝つよりも相手を再起不能にするデュエルを行うんですけども、城之内が危うく勝ってしまうという、勝ちそうになってしまうというシーンがありまして、だからまあね、まあマリックとしてはまあもう、その、ラーの欲心流っていうね、神、不死鳥のようなカードがありまして、それで、バーンと城之内に向かって火を吐いて、これでも、勝ったなと。カードゲームは続いてるんですよ。ただ、もう城之内くんが再起不能なんで、俺の勝ちだなと言ってるんですけども、城之内くんが立ち上がって、ゲームを続けそうになるんですよ。ね。マリがびっくりしますよ、これ。だってね、このターンで城之内くんに行動されたら、マリク負けちゃうんですね。このマリクってのは、言ってみれば黒幕なんで、ストーリーの大ボスで、だからその、もうね、遊戯が決勝に進ん、決勝、あれは準決勝？どっちだっけな？準決勝か。そう、準決勝。ん？決勝、あ、決勝か。決勝に、決勝でその遊戯とマリックが、主人公とラスボスが戦うんですけども、主人公がすでに決勝行きを決めてて、で、その決勝の相手を城之内とマリックでやってるんですけど、だから、ここでマリックが負けちゃったらもう、台無しですよ。まあその、遊戯と城之内の親友対決っていうのもあるんですけども、そのストーリーの一番悪役が、決勝に登れないっていう、そういう、間抜けな事態に、危うくなってしまうとこだったというので、その、マリックが非難されることがあるんですね。つまりその、まあカードゲーム無視して、城之内くんをいたぶってるから、まあそういうことになるんですけども、ただ僕は別にそれを非難される言われはないなと思ってて、現にマリックっていうのは、カードゲームで相手を傷つけるカードを持ってるんだから、それはそれで最大限使うべきだと思うんですよ。まあもちろん悪役なんでね、悪役は別に悪役らしくそういうことをね、会話だってね、俺負けたらこっから飛び降りで死ぬって昔やってますからね。それでまあ遊戯が負けたんですけどもね。で、まあなんでこういうことを言ってるかというと、つまりそのゲームのルールに、そのゲームのルールの外側にある何かでこうゲームを盛り上げるというか、別の要素をゲームに入れるっていう。だからその、オリカ、ね、オリジナルカード。これも、まあ、ある意味、OCG に別のものを取り入れてるわけでして。だから別に、だからね、僕がこういうものが好きなんですけども、これはカードゲームに、カードゲーム漫画に限った話では決してないなと思って、つまりね、荒木博彦先生のデビュー作、武装ポーカー。ここにもその要素がね、見つけられるなと思って。まあ、武装ポーカーってのはまあ、西部劇の話でして、まあ、アウトローが二人のアウトローがいる。二人ともものすごい銃の腕を持ってて、なんか、まあ、酒場にいるんですけどもね、その、懸賞金を狙ったゴロツキが、パッと狙ってくるんですけども、もう二人とも同時にパッて銃を取って、そのゴロツキを同時にバーンって撃って、撃ち殺してしまう。もう、早打ちにかけてはもう、同じレベルの二人が、酒場で出会ってポーカーをするという、刺しでポーカーをするという話なんですけども、まあ、片方のアウトローがね、普通にお金をかけてるだけじゃ、つまんないじゃないかと。もう一つね、なんか、ワクワクするものをね、かけようじゃないかと。で、それ何ですかと、相手が聞くと、 お互いの拳銃をかけようじゃないかと言い出すんですね。で、そのポーカーのルール上で言えば、負けた方は、その、かけていたチップと拳銃を相手に取られる。そこで、ポーカーとしてのルール、だからこの二人の間のルールはそこまでなんですね。でも、その結果何が起こるかというと、ものすごい懸賞金のかかったアウトローが、周り全員ごとつきですよ。全員、その二人どっちかの懸賞金を狙ってるような中で、一瞬丸腰になってしまうっていう。でもこれは、つまりまあ、この勝負で負けた方が死んでしまうっていう話なんですけども、ポーカーそのものは、命をかけたポーカーじゃないんですよ。ポーカーそのものは、普通にチップをかけていくのと、プラス、拳銃をかけているっていう。だから負けても拳銃を取られるだけなんですけども、そのポーカーの外にある世界が作用した結果、このポーカーで負けたら死ぬっていう風になってるっていう。これは単純に、このポーカーで負けた方が命を落とすっていうのはどうだいっていう、そういうことじゃなくて、そのポーカーのルールとしては拳銃を取られるで済むんだけど、その周りの環境がそれを許さないというか、周りの環境、だからもちろん、拳銃をかけようって言ってる方はもちろんそれは分かってるんですよ。それを言ってる方もね。それは分かってて、負けた方が死ぬ勝負にこう持っていく。で、それがね、ゲームの外にあるものをゲームに絡ませるっていうのと、やってることは、似たようなことをやってるんじゃないかなというふうに、思いました。ね。じゃあ、デュエル部を読んでいきましょう。ニート社員、飛んでいただいてね。ニート高校デュエル部三等身伝説。今日はね、第12話、ね、こんな天気のいい日にやることは一つ。2009年4月1日に、最終更新ですけどもね。26ページ、ね、こっから急に、ね、最近9ページ、12ページ、13ページと続いてて26ページということでね、第7話も20ページあるんで、デュエルが決着する回は、ページが増えるという、そういうジンクスというか、そういう感じになってきてる。第12話でございますね。あとデュエル決着する回は最初にカラーページがあるってのも、なんかそういう風になってきてますね。カラーも慣れてないんでね、まだ。色もね、サイドがちょっと高すぎるなと思うんですけどね、見てて。で、周りのギャラリーも、このデュエルがなんかおかしいことに気づくと、ソリッドビジョン、立体映像が本当に人を傷つけてるぞと周りは気づいて止めに入るんだけど、壁で、拒まれてしまうっていう。ね、それでカプラン作戦でね、つまり普通のドロー以外にカードを1枚引くと、その度に500ダメージが、そのターンの終わりに入るという、カードを貼ってて、自分の持っている手札を全部デッキに戻してもう一回引けと、そういうカードを使われることによって、このままだと3000ダメージが確定してしまうという。だからこのターンで、もう蹴りをつけないといけないという状況に追い込まれる。もちろんね、グリードを破壊すればね、そのダメージは解決されないんで、あれなんですけども、ゲームのルール上としてはそうなんだけど、今ライフが500しかなくて、カード1枚引くたびに500ダメージが約束される。ターンの最後ですけども。それを6枚引いてるんで、ゲームのルール上は、ダメージは食らってないんですけども、なんていうか、実際自分がぶっ倒れてしまうレベルのカードを6枚引くわけですから、ゲームのルールの外にある身体ダメージとしては食らってたという、そういう、話になるんですけどね。カードをドローすることによって、雲が晴れてね、こう、光が差すっていうこのシーン。もうちょっとね、印象的にできたかなとも思うんですけど、この時点ではこういうのが僕の実力なんでね、それはそれで、あれですけどね。で、コマンドナイト、ね、 団結の力として巨大化ね。もう何年前のレベルだっていう感じです。この時点、これ書いてるね、だから2009年の時点で、もはや、時代遅れとなったね。装備予報増し増し。ですけどね、攻撃力9000。ね。このドンという書き文字はね、ブリーチを見ながらやりました。ね、MS ペイントでやったんですけど、ね、なかなかうまくできたと思ってるんですけどね。まあ、最初にまあ、線2本ぐらいでシュッシュッと書いたやつを、まあ、範囲選択して、こう、ちょっとずつずらしながらペーストしていくという。まあ、シフトをしながらやったらね、いちいち書き消しなくても、バーっといけるんですけどもね。それでまあ、最後に、ビッグバンシュートで貫通をつけようと思ったところ、そのビッグバンシュートを、魔球のワイルドでカウンターで狙い撃ちされるという、ね、そういう、あれなんですけども、で、ここでね、まあ、さっき言った説明したね、城之内くんのやつと同じように、カードゲームのルール上ではまだ戦えるんだけど、普通に体力がなくなってダウンしてしまうという、そういうことになってね。で、まあ、その、ヒロインの第二人格、謎、闇人格に謎を残しつつ、まあ、ね、物語をまあ、収縮して、で、まあね、二代目の闘神、ブーン神ホライゾンというね。だからまあ、この辺でね、アスキーアートなんだなというのが、わかる人にはね、わかると思うんで、もう、三闘神の最後の一枚がね、何のアスキーアートかっていうのもね、この時点で、まあ、第一番の時点でわかってる人もいると思うんですけども、まあね、割とわかってきたぞっていう感じですね。まあね、こんな感じで、第12話が終わりまして、こっからね、また、話がね、ガラッと変わっていってね、その、世界観説明みたいな話に入っていくというね。だからもうこっからね、丸1年ぐらいデュエルは全くしなくなるデュエル漫画という感じで、ね。こっから、どんどんまあデュエル部が革新に迫っていくわけでございます。そういうわけでまあ12話、こんな天気のいい日にやることは一つでした。ね。というわけで、まあ、インクスラッシュジョンドー本日ここまででございます。では、皆さん、また明日お会いしましょう。バイなら。